皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。本日8月31日、8月も最終となりました。この1週間広川社長どのようにお過ごしでしたか？
はい、皆さんこんにちは。どうもありがとうございます。お世話になってます。暴れ食いの魚松の広川でございます。いつもどうもありがとうございます。
いや、なんか
最終ですよね。8月31日、はい、
もうあれじゃないですか。もうこの8月って、はい、昨年ベースで言うと10倍ぐらい人来てるんじゃないですか。
そうですね、だいぶ増えましたね、はい、やっぱり制限ありましたからね、うん、去年はね。
というかほら、意外と観光地でも話聞くのが、
はい、
コロナ前よか、うん、多くなってるくらいみたいなねとこありますよ。
うちはまだそこまでは行ってませんね。はい、
いや、あのね、まあ、ここでもよく話すんだけれども、はい、とにかくこの五山の送り火が終わってもまだまだ観光客減らないもんね。
というかその目の前のね、うん、寺町とか新京区歩いたら、うん、外国の方ばっかりですよ。
そうそう、もうね、
日本人の人少ない。少ないですよ。
あのマジで、はい、うちの近くにさ、ちょっとそういうあの外にまあ、テーブル椅子があるカフェみたいなとこあるんだよね、
はい、
そこをこの間行ったら9割インバウンドの人でした。
本当に本当に海外の人ね、すごくどこ歩いてても今多いです。この寺町特に多い。
多いね、
はい、
だからこの間ほら台風がバーって来た時もさ、はい、みんなこう外にこう、ね、歩くのができないからってこの寺町京極とさ新京極に人が集中して大変だったみたいね。
雨宿りで、雨宿りで、そうかもしれないな。
それがもうほとんどインバウンドの人たちで。
へ、
いや、だからでほら店は台風を警戒して閉まってるでしょ。だから店に入れなくてさ、
あ、シャッター閉まってた
んや。 それでまあこのね、路上というか通りがいっぱいになっちゃったみたい
な。へ、なるほどな、すごいな、うん。
でもあれでしょ、社長のところはあまりインバウンドが今までも多くないっていうから、ポテンシャルがあるんじゃないですか、これから。
なんかね、うん、信楽のね、あの田舎なんですけど、なぜか車でね、うん、調べて聞いてくれるんですよ。よく調どう、本当にね、どう調べてくるのかわからないですけど、よく調べて来てくれますよ。
もうそれは今そういう時代になったよね、
はい、
どんなこうなんていうんですか、マイナーディープなとこでもさ、
はい、
まあ、あの情報と Google マップがあればさ、
そうなんです
ね、たどり着けるから。
で台湾の人が多いんですよ、うち。
お、
はい、中国じゃなくて台湾の人。
台湾の
方、ね、はい、初めね、何組かね、うん、なんていうかバスで来てはるお客さんを相手してたから、なんか楽しいんかな、なんか広がっていったんですよ。
やっぱりこう口コミ情報だよね、やっぱりね、は
い、そうそう、口コミでね、うん、台湾でどう口コミで広がったのかちょっとわからないんですけど、
やっぱりさ、行った店がよいとさ、はい、書くんだよ、やっぱりみんな。この間ね、
そうなんですかね、
うん、あの日本旅行してきたけど、はい、滋賀というところのこのね、信楽にこういう店があってって書くんだよ、やっぱり。
バス2台で来ますからね、今
バス2台で、それすごいね。
いや、本当に増えてきてるんですよ。多いなと思ってね、すごいなって思ってるんですよ。
いやいや、これからもう大変じゃないですか、そしたら。
そうですね、9月からやっぱりその日本の団体さんもね、うん、その大手の企業さんもかなり入ってますね。
まあ、いわゆる社員旅行がどんどん
社員旅行
が戻ってきてるって感じだよね、
はい、もう 3、4年ぶり、
ええ、
ですから、あのそれはもうかなり予約入ってますね。
で今度は大陸の方の中国のさ、団体旅行も解禁になるから、
それは、ね、
なったからか、
はい、
来るんじゃないの。
いや、それはね、僕ね、ほんまに海外の方は実はそのコロナ前はね、お断りしてたんですよ。
あ、そうなの。
失礼な言い方やねんけど、うん、いや、そんなん、あのっていうか、その海外の方を受け入れるまでの体制ができてない、もういっぱいあったんですよ、
うんうん、
その
まあ、日本人観光客だけでね。
そうそう、日本の方だけでね、もうそれでいっぱいで、実はもう全部お断りしてたんですよ、うんうん、それでコロナになって、そんなこと言ってられへんわということで台湾のお客さんを入れかけたら、うん、あの増えていったんですよ。
あ、
はい、
それはだから嬉しい誤算
だよね。あ、嬉しい、ありがたいですよ、うん、本当に、はい、
だからあの本当あれだよね、団体で来るのは効率いいけど、なんかこう本当に好きな個人の人たちが、
はい、
こうね、数名でこうどんどん来てくれるといいよ ね、
あのね、口やっぱりね、美味しいもん食べたいよね、
うんうん、
あの急にね、前の日にね、うん、船盛り作ってくれって。
船盛り
本当ですよ。あの 3万から5万かかってもかまへんから大きい船盛り作ってくれますかって、ね、そこにね、うん、ウニとか、うん、アワビとか、
うん、
もうとにかくトロとか、
うん、
あの美味しいもん全部入れてくださいと、う
ん、でもそれ社長のところがさ、
はい、
一応牛肉とい
や全部しますよ
するの、
はい、ネットにも載ってますよやりましたよあのうち魚屋なんで元
はね、
はい、
魚松だから、ね、
っていうぐらいですからねだから別に注文しても、
うん、
あの受けますよ、
うん、面白いね、
はい、
でもそれを見てる人がまたびっくりするんじゃん、何だあれはって、
はい、じゃあ本当にね
メニューにないぞ、
でかいでかい船あるんですよ、うん、あるのはあるんです
ある、あそれはね、
はい、
それは昔の名残なんです
持ってるんですよ、
で特別その時にだけ仕入れてきて
仕入れてきてやりますよ魚屋です元は魚屋ですからなんだか言いながらもね、はい、
それは社長自らその時は包丁握って
あできますよ、
おすごいね、はい、やっぱり
あ何でもできますよ、
うん、
はい、僕フグの免許だけ持ってないんですよ、
お
フグしたらダメなんです息子はフグ免許取ったのかなちょっと分からないですけど、うん、僕フグ免許持ってないんでフグはもうそのみんなしてもらいます、う
ん、はい、まあ要はフグ以外はまあ魚ほとんど仕入れ先もあるし、はい、捌くこともできるし、
そうそう、
でちゃんと
あ佐久間さんやったらフグしてあげます
結構です
任しといてください、できるのはできますからね
まあできるのと出していいの別だからね
そうですね、
いやでもそうなんだね、それだけやっぱり、まあ、そうするとやっぱり旅行会社の方としてはまあブッキングしたいわけだよね、受け入れてくれるんだった
らね、と思うんですけど、うん、はい、まあ、今年はでももう結構9月10月はもうその日本の方でかなり入ってるんですよ、
うん、
はい、
まあ、今までのお客さん大切にしたいですね、
はい、ね、まあ、前そのコロナ前までは戻らないけど、
うん、
まあ、ある程度までは、うん、あの入ってきてありますね、はい、
でもさ、もともとほら社長のとこって夜遅くまで飲んだり食べたりする店じゃないじゃないですか、基本的には
そうですね、うん、皆さんね、その、うん、なんていうか地方の方多いから、
うん、
そんな遅くまで飲んでられないです
よ、そうだよね、
はいはい、
それで大体今あのほらお店というかあの消費行動もさ、
うん、
みんな1次会というかもう2次会まで行かなくて、
はい、
ね、帰るっていうパターンだからちょうどいいんじゃないですか、こう合ってる
よねと思いますよ、
うん、
はい、ゴルフ帰りの方多いですね、
うんうん、あ、そう、あの辺りね、
ゴルフ場多いんですよ、しがらゴルフ場多いですから、
うん、
はい、ゴルフ帰りの方が多いですよね、
うんうんうん、
はい、
そうか、まあそういうふうに考えるとちょうどいい、まあその世の中の変化に合致したしてるよね、ちょっとね、
店の感じ、ちょうどね、その季節的にもゴルフもいいし、
うん、
秋になるとね、もう9月入って10月でしょ、
うん
うん、あのゴルフシーズンじゃないですか、それに食べる松茸でしょ、
うん、
あのうまいことね合ってるんですよ、
合ってますよね、
はい、
それにあの外で食べんだったら特別なものを食べたいっていう思考がどんどん強くなってきた
もんね、美味しいもの食べたいんですよ、
うん、ね、
はい、
でだから多少高くてもね特別なものを食べたいんだよね、は
い、でもね、あの 10g200 円ですからね、
10g200 円ね、その 10g200 円って言った100g2000 円
そうですね、そういう計算が僕できないから、 10g200 円は僕はできますけど
10g 単位で測るんかみたいな、うん、でも 100g2000 円ってさ、ちょっといい肉それくらいするじゃん、肉も、
そうですよ、だから松茸も、
うん、
あの1本大体 100g としても2000円ですよ、
うん、
安い、
そう考えればね、
そうでしょ、
うん、
はい、良心的な値段でやっぱりうちも販売してますよねこれね、
今日はなかなか結構プッシュ強いね
選手とやっておるよ、ね、ま、松茸もね、その新米とね、これからプレゼントしはるんです、
うんうん、
田舎の方は
やっぱりこう好意にしてる方にプレゼントするのはやっぱり松茸って、
今日も お米買ってましたよ、
あ、もう新米出てるの、
あ、これ31日のね収録してて失敗した僕失敗した
31日出てるよね、
もう失敗した本当に、
うん、
あのね今日ね、もうお米買ってたよ、
あ、そうですか、
うん、この8月の、ね、20日ぐらいでもうこんな米、
え、それ滋賀のじゃない、
滋賀の、滋賀、
あ、滋賀でもその早いの、
そうそう、インター乗る前にねお米買ってた、お米もかれるんやんって、僕ね100、
うん、
農家じゃないから、あんまり分かってないんですよ、
いやでも早いよね、確かに、うん、
そう、でもねやっぱ方がね黄色い、う
ん、
もう黄色いですよ、
なんかねこの間見たのはちょっと九州の方のね、
はい、
米だったけど、あ、もうそうか、九州だったら新米出るんだなと思ったけど、
滋賀県でも、もうそう、滋賀県の江南 っていう町があるんですけど、うんうんうん、そこでも買ってましたよ。早いんやな思ってましたもん、ね、うん、今年だからちょっとな前倒しなんかな、ちょっと早いのかな、
まあ、ちょっといろいろ早いよね確かにね、
はい、
うん、
びっくりしました僕も。
いや、まあ、まあ、そういうような話をしているうちにもだからさっき言ったように8月も終わって、なんかあと4ヶ月しかないって思うとちょっと、
はい、おいしいもんいっぱい食べましょう。
それもいろいろ何やってたのかなっていうさ、はい、この1年一応ね、
いや僕いつもそれ反省するんですよ僕ね、うん、本当にねこの1年あれ俺進歩ないどうしたらいいのよ。
そうなんだよ、一応俺も年初にね、
はい、
今年はこれをやろうって書いたんだけど、
あ書いてるんですか、すごいな、
だけどほとんど実現してないんで、あれまずいなっていうさ。
いや書いたことないです僕。
いやいやというのはね、まあ今日たまたまね、ラジオ放送ってどんなものかって見に来てらっしゃるね、まあ、ちょっと有名な、は
い、
著名な、
すごい
な、ね、上地さんって投資家の方がいるんですけど、
はい、投資家の方ですか、そ
う、まあ、投資家っていうかファンドマネージャーというかね、まあ、伝説のファンドマネージャーですよ、
すごい伝説の方なんですね、
はい、
で滋賀県にねいい投資話がありますけど一口どういうことなんですか。
いやそのね僕ね上地さんのことですごく、まあ、上地先生というか呼びしなきゃいけないんだろうけど、その上地さんのことで驚いたのはね、まあ、先だってちょっと上地さんの行きつけの祇園のその音楽バーみたいなところ連れて行ってもらったんですよ。
あそうなんですか。
でみんなこのお客さんが演奏してるのね、うん、ピアノとか例えばベースとかさ、
うん、
ギターをね、
で
いい感じなのよ狭くて、
はいはい、
でもすごいアットホームでさ、
うん、
で歌う方もいてさ、そしたら何曲かやった後に上地さんがさ、
はい、
ちょっとじゃあ変わって僕ベースやりますってさ、
すごい、ね、
ベース引き出したわけ、結構いいのよ、で聞いたら1年前から始めたってわけ、
すごいなおしゃれですね、
うん、まあなんかねこれを見てて自分やりたくなってやろうって言って、
おしゃれですね、石垣島にあったなそういう店が、
うん、
はい、
だからそのね始めようと思って、うん、やっぱりちゃんとやって1年経ってこう披露できるとかさ、
それがすごいな、
うん、だからやっぱり本気でやらないとダメだよね、
本気でやらないとダメですよ、ね、音楽っていうのはね案外ねセンスある、センスいるんですよ
センスはいるよ、
俺センスないから音楽センスないんですよね
そうですから CD 出してるじゃんCD
歌ってね、歌は誰でも歌えるじゃないですか、うん、楽器ね、音楽の楽器っていうのはやっぱセンスいりますよ。
まあね、でもやっぱりあるレベルまでは、でも本当に練習なんだよね、練習をちゃんとやればあるとこまでいけんだけど、うん、なかなかみんなそこまでさ、
はい、
で年齢減ると面倒くさくなっちゃうってこともあったり
してさ、練習とね僕多分先生やと思いますね、
うん、あそうそう、
教えていただけるね、その先生の教え方でね、
うん、
例えばピアノやったら、
うん、
ピアノでね、
うん、
教え方によって、
うん、
ずっとね握り方を教える人いるじゃないですか、
まあ今更プロになるわけじゃないんだけどね、
そう、卵を握るように
握るように、ね、
握るようにね、鍵盤を、
うん、飽きちゃうよね、
それでねずっとね1ヶ月ぐらいやられたらもう大体折れちゃうじゃないですか
それ
普通の人
だって、ね、演奏家これから演奏家目指そうってわけじゃないんだから、
そ
う、はい、
それよりも、うん、もうある程度の年になってですよ、うん、ピアノ習いたいって人は、
うん、
鳴らしたい曲があるわけですよ、
うん、
でその曲を教える先生は簡単に教えてくれた方が楽しくなってきますよね、
うんうんうん、
はい、
そうそうそうなんだよね、だから目的がね、
はい、
だから僕も40過ぎてピアノ習いに行った時の先生はやっぱりそういうタイプで、
40過ぎてピアノ習いに行った
の、行きましたよ、
すごいな、
それはあれだったんですよ、娘がね、
は
あ、ピアノやりたいって言うんで娘についてったの、
すごいですね、
ほらやっぱ送り迎えするじゃない、
はい、
神さんとこう、
それで佐久間さんも習ってた、
そう、それでお父さんもやりませんかって言ったら、あいいっすねっつって、
はい、
でまあ小さい頃オルガンは 2,3 年習ってたから、まあとりあえず楽譜は大体わかります
っつって、あ足元は固めたったわけよ、
でその時に言われたのは、
はい、
クラシックをやりたいんですかポピュラーやりたいんですかっつって、
はい、
まあクラシックは弾きたいけど別にその、うん、ねこう今からなんか本格的な演奏家になるわけじゃないからっつったら、はい、じゃあまあちょっとこう少しね無味乾燥な飽きちゃうような練習はやめて、
はい、
っていうような曲をとにかく弾けるような、
そうそう曲からね、
うん、
入る人はそういう先生がいたら ね面白くなります、
楽しいですもんね、
楽しいと思います、
だからそれでねやって発表会も出たよ、
すごいな出たんですか、
そう ちょっとそれは黒歴史なんだけどね、ちょっと失敗して
さ。何の曲なんですかそれ。
その時はね、ショパンの別れの歌と別れの曲ね、それとジャズもやりたいっつって、フライミーティブザムーン弾いて、
へ、
それとバッハのメネットやりましたけど
ね。すごいな、
うん、
へえ、何年ぐらいやったんですかそれ。
3年ぐらいやってた。
あ、3年で発表会出たの。
うん、出た出た。
すごいな、う
ん、でまあその後も続けてはいいんだけど、まあちょっとお休みしちゃったりしてね。ただ、はい、本当にやりたいのはね、サックスやりたいのよ。
全然ちゃいますやん、管楽器と。
そうそうそう。でもね、まあ一応ほらピアノやってると、はい、いろいろ音楽のほら理論じゃないけど覚えるんだよね。
あ、ピアノが元やってよく言う、そうそう言いますよね、
うん、だからピアノは弾いてて無駄はないので、
うん、
でやっぱり管楽器やりたいけど、なかなかね、やっぱり先生つかないとさ、あれこそ独学じゃ無理だからね。
そう、先生がねやっぱり導いてくると全然ちゃいますよね、う
ん、だって社長だとほらピアノと三線やってるじゃん。
やってるけどね、僕センスない、だからセンスがないっていう。センスない本当に。
だから早く聞きたいんで、俺三線、
俺ピアノやってるって一個も言うてないけど。ラジオで、これ
ラジオでは
言ったことないですよ。
ラジオでは聞いてないけど、俺個人的には何回も聞いて、
勝手に喋り出すからそれな、これこれシークレットですよ。シークレット、これこそシークレットですよ。本当頼みますよ。
何を言ってるんですかこのぐらいで。
三振は言ったことありますよ、ラジオで。三振はやってますって、はい。
でもやっぱりほらちょっとこう、
いや何曲か吹けますよ。
でしょ。それでやっぱり一緒に歌ったりするわけですよ、弾き語りで。
そのね、
うん、
難しい、あれね、不思議やね、
うん、
弾くことできんね、
うん、
歌入れられへんね。
あ、
一緒に。
あ、そうか。なかなか
あれどうしてんのかわからないけど
ね。ギターの弾き語りもそうだよね。
弾くことできるんですよ、うん、曲鳴らせるんですよ、うん、でも歌入れられない、ね、入れられない、
うん、やっぱり集中しちゃうんだよね、こっちの方と。
わからないですけど、センスがないと僕は。
じゃあ歌は自分で吹き込んでおいて、 それを流しながら弾く
の、その方がいいと思いますよ
いや
本当に
でもそういう風にした方が楽しいよね、でも、
はい、うん、やっぱセンスいりますわ。
そうなんですよ、だからね、ちょっと俺は、はい、今年はね、
うん、
その上地先生にも約束しちゃったんで、
はい、
サックスをちゃんと弾けるようにな
れと。かっこいいな、
なれと。
へー、
そう。でもイメージ悪いよ、い
つも。ピアノはもうやめたんすか。
ピアノはやめましたね、今ピアノも手元にないし。でもピアノはね、ちょっと電子ピアノも
家にあったんですか。
もう家にアップライトですけどありました。もともと上地さんが弾いてたんで、
うん、
でそれを娘に譲るっていうかやって。
奥さんはピアノ弾けるんですか。
うん、まあそこそこ、
ね、音楽家ですね。
何が普通ですよ
それ、音楽家の家庭ですね
だからそういう風になんかね、こう、はい、やっぱりちょっと楽器やるとさ楽しいじゃん。
すごいな、うちの家庭と全然違いますね。うちの家庭なんか口笛吹ける人もいいひんで、もう本当ハーモニカ吹ける人もいいひんよいやほんま、
いやだからさ、
はい、
そこなんですよ。つまり社長がね、ほら船舶免許を取ったりさ。
で僕はチャレンジャーなんですよ、うん、なんかね、やりたいことが。
だその時なぜピアノとかさ三振にファッていったのかなっていうのが、なんかあったの、なんかこう、あ、これはっていう。
いや、コロナですよ。
暇だった、今、はい、暇だけでもで、
暇って言ったらダメなんやけど、うん、時間ができたんですよ、
うんうん、
何にも出張もなんもなかったし。あ、まあ
ね、とにかく出張多かった
ですもんね。お客さんないでしょ、
うん、
することあれへんすることあれへんほんなんもうなんかね、うん、そういう時はなんかしろっていう、
うん
ね、神様がまたねハードル上げたんかなと、そのハードル超えてみにいひんかというね、
うんうん、
その僕にチャレンジを持ってきたんかなと思って、うんうん、この後はやってみよう思った。
そうなのね、
はい、で目の前に、
うん
あったのが、
うん、
その三振で、うん、その三振は
目の前にあったってどうしてあったの。
三振ずっとあったんですよ、そのね、うん、ほったらかしか袋をかけてほったらかしね。それはね、慰安旅行で、
うん、
十何年前に沖縄行った時に、
はい、
あの国際通りでね、
ええ、
面白い兄ちゃんが弾き語りのね、
うん、
あの兄ちゃんが、
うん、
お兄さんお兄さん言うて、これ買いなさい言う
買いなさい
ねそうあ、そうですか言うてそうですか言うて買ったんですよ、
ええ、あ、そうだったんですか。
そうだから、その三振がずっとその場であったんです。でもずっと気になっとって、
ええ、
なんか絶対触らなあかんやろうなって思って、
うん、まあ楽器はねせっかく買ったんだから。
そうなんですよ、うん、それで触りかけて、
うん、
で草津にイオンってあるんですけど、
はい、
で十字屋のね、
ええ、
教室あるじゃない
ですか。ああ、あります、あります。
で、調べたら三線教室ってあるんや、思って。で、そこ行って、まあ、先生教えてくれたんです。
ああ、そうだったんだ。
そうそう。ピアノはね、スーパーでね、うろうろしとったんですよ、買い物でね、時間があったから。
はい、
そして、ピアノ、ヤマハのね、その、お店があるじゃないですか。ヤマハのお店でピアノが置いてあって。すごいな、ピアノって。あ、でもパッと見たらね、電子ピアノって安い
んですよ。安い安い。もうほんとピンキリだけど安いですよ。
安い安い。で、こんな安いんですかって言うたんですよ、店員さんに。こんな安いのって言うたら、あ、興味ありますかって言われて。いや、興味あるけど、僕全くね、センスないし無理ですよ、言
う
たら。いや、センスいらないですかな。一回体験で行かはったらどうですか言われて。
おぉ。
そんなんあるんですか、うん、
カモネギだね。
でも地元でね、そのピアノ教室行ったらね、顔割れるし、何してやんねん思われたからじゃないですか、
ちょっと恥ずかしいですよ、
恥ずかしいじゃないですか。
それはわかる、
わかるでしょ、だからもうクソクソっと入ってね、とにかく行って、もう先生よかったの、女性の先生で、何弾きたいですかって言われたの、それ弾けへんですから無理ですよって、いや大丈夫です、で、戦場メリークリスマスって言ったわけで、僕
はおいきなり、
あ、それは大丈夫ですって言うから、何が大丈夫、何が
大丈夫、坂本龍一の名曲を、
そう名曲を誰が大丈夫ですか言って、でもね、1ヶ月で弾けるなと、あれが不思議やった、僕もなんで弾けんねんやろうな思って、
すごいね、でもね、でも教え方がいいっていうか、その何を弾きたいんですかっつって、まずその問いかけと、それでそこで戦場のメリークリスマスっていう社長がまずすごいよ。だけど大丈夫ですってすごい。
そうそう、先生大丈夫です、弾けますよって、ほんまに1ヶ月で弾けるなったの、あれが不思議やと。でね、いまだにね、僕譜面読めへんねん、本当ですよ、
いいんだよ弾ければ、
そのね、なんていうか指番号だけで曲を覚えた
んです、だから手が覚えてんだよね、指がね、
そうそう、指だけで、
そうそう、あの前も話したかもしれないけどさ、
はい、
有名な、まあ、日本の戦後のね、あの歌い手でベスト10をつければおそらくベスト3に入るのはそのうちの人は美空ひばりだと思うんだけど、
はい、
美空ひばりって譜面読めないんだよね、
あ、
だけど音は完璧なの、それはあの一緒にやってる人とかプロの人に聞いたら、だから、はい、一度聞くとその音全く間違わずに、寸分間違わずに取れるんだって。
あ、そう、
うん、だから逆に言うとオーケストラが入ってこう録音したりするでしょ、ちょっと調弦とかさ、チューニング違ったあの楽器があるとすぐ気づくっつってた。
へ
え、それくらい耳がいいんだって、
うん、でもあのね、間違ったのは自分で分かります、あ音違う、
あそれは分かるよね、
さ、はい、それは分かりますわ、ただね譜面も読めへんし、その変な話ね、三振なんかね、ドレミファソラシド弾けへんねん俺、どこにどうあるか知らんねん、
あ
いや本当ですよ、
まあ、まあ、まあね、夜な抜きだからあれだけどね、
はい、その三振も、その指番号だけで覚えてるんですよ、曲と指と合わすだけ、だから僕どれ見てやってみて言われてもできない、未だにできませんよ、
いやだから
曲だけは弾ける
いやそれはいいんじゃない、だって別にほらあの自分の弾きたい曲が弾けるようになれればいいわけでさ、
じゃあ僕はそれ趣味での延長なんやんで、自分の好きな曲だけ弾ければいいかなと、
それであの弾ける曲をこう増やしてきゃいいんだもんね、
あそうなんですよ、
一つ一つ、
ね、そんな感じです今、
ね、
はい、
あでもそれは楽しいと思うわ、
はい、
でも俺なんかもそうだったの、ピアノこうやってる時ってやっぱり、あなんていうの、こう繰り返しの練習はやっぱり飽きちゃうし、
はい、
でそうなんだね、
そうだからうちのスタッフいるじゃないですか、店のスタッフね、スタッフの子ね、小学校の6年間ピアノ習ってたんやて、1曲も弾けへんもう嫌で嫌でね、その時間が嫌で嫌でお母さんにもう引っ張られていって、もう行くだけで行ってたから、結局曲何も弾けへんかった、
あそれは残念だよね、つまんないよね、それじゃね、
だから先生によってねそういう教え方の方もいるし、僕みたいにもうザクバラに何弾きたいのみたいな、はい、
そうだったよ、だから俺がその先生に習ってた時の 教本ね、教則本って、はい、まあこう難易度に従ってもう基本的に曲、
はい、
まずこの曲で次ここをクリアすると今度はこんな曲、全部だから曲中心だったね、
でしょ、
うん、
まあ、ただね 先生が鳴らす曲と僕が鳴らす曲また全然違うんで、僕やっぱりセンスないんやろな思って。
いやそれはそれはセンスいいんじゃなくて、やっぱりさそこがキャリアだよ。
違う曲、はい、違う曲に聞こえる
音を鳴らすまでは誰でもできる。
全然違うね先生と、ね、僕の曲
全く違う。それは比べちゃダメよ、センスじゃなくてそれはキャリアの差があって、
ね、これだからね、その音楽教室の外で聞いてる人ね、うん、この人何鳴らしてんやろなって思ってるんちゃう。
まあ、京都で言うと、あのお宅のお子さんほんまにピアノ上手になりましたなっていうやつね。
そうでしょ、もうやめとけ、あんたセンスなんかやめとけよって言われてるんでしょ。俺みたいタイプやね、やめとけよって。
いやでもいいじゃないですか、そういういくつになってもチャレンジですよやっぱり、
はい、いやチャレンジ精神は僕ありますほんまに、うん、はい、あのだからハードル超えたいタイプなんで、うん、やったろうやないかみたいな。
でもそうやってさ、まあ、ピアノ三振ってきちゃって、まあ、意外ともうほら本格的な楽器やっちゃってるじゃん、ピアノみたいに。なんか次にやりたい楽器、まあ、管楽器とかない
の？いや横にギター置いてね。横にギター置いてんだけど、そこまでまだ行け
ない。行かない
で仕事忙しくなってきたから。
そうだよね、
そう、
あのコロナの時と全然
違う。そのままやったらね、多分次ギターに行きたい。
いやでも面白いですね、はい、まあ、
でもね、うん、やっぱりね楽しいことをやると続きますよ、
うん、そうそう、つまん、うん、あの嫌なことやっても
嫌なことやっても続かない、ね、それはもうやっぱり仕事でもね、うん、あのスポーツでもみんな一緒だと思います、うん、これはもう当たり前や思いますわ、
だやっぱりどうやって面白がる
かだよね。そうなんですよ、どうやって面白がるかですよ、で面白みをねどうやって発見するか、
そうだよね、はい、そうするとどんどんこう続くしステップアップしてい
くんだよね、楽しくなってきます、
楽しくなって、ね、
で次の、 あの超えたくなってきます、うん、そうなってくると逆に
自分の中でこう作るもんね、こう、はい、ハードル
もね、これはねもうビジネスと一緒ですよ、うん、だからもう変な話そのピアノとかあの三振もねビジネスと一緒やな思って、
うんうんうん
うん、いやどんどんチャレンジしていくようになっていくような、うん、みたいな、
だからその乗り越え方がいろいろあるってことだよね。
そうなんです
よ、一生懸命そのなんていうんですかこう、はい、あのこう地道な
考えるじゃないですか、うん、どうやって乗り越えた、
そうやりがたすい人もいるし、とにかく曲を弾くことで乗り越えようとかね、はい、いろんなアプローチがあるってことだよね、はい、あのやり方一つじゃないよね、
だからねチャレンジはやっぱり楽しまないと、うん、あの楽しみながらチャレンジしないと、
そうなんですよね、それはよくわかる、だからいろいろやってみるのが、はい、だから
さっき40代で佐久間さんピアノしてると知らないんですよ、それもびっくりしたわ、もうびっくりやね。
いやもうあのでも子供に混じってさ発表会に出た時のちょっといろいろ思いっていうのがあってさ、
それもびっくりやわ、もう僕先生に言われてて、僕1ヶ月でね戦場弾けたでしょ、
うん、
あんたな7月にな発表会あるから言って出なさいよって、うん、いやそれはちょっと勘弁して勘弁って、
それはわかるね、恥ずかしい、いやそれ
で僕顔割れてしまうもん、
うん、まあ今度ねその発表会で何が起きたかっていうのは、はい、あまあ時間があったら今度話しますけど、その時も
聞きたいです、
いろんなね、はい、思い出っていうか自分を知ったねあの時、
うん、僕でも歌歌ったことあるんですよステージの上で。
あそう
でかいホールで、
まあだって CD 出してるくらいだ
け1番から3番飛んでしもうたけど
まあ、はい、でもそれと音楽一つとってもねこうチャレンジしながら、
うん、やっぱり世の中ねチャレンジ楽しみながらチャレンジ、
まあそうすると死ぬまで飽きないから、
ね、ビジネスも一緒、
そうですね、
仕事もスポーツも
なんかうまくまとめようとしてね、はい、いやいいと思いますけど、
はい、
いやでも本当にまあそういうことでとにかく8月が終わったら、は
い、ありがとうございます、
ね、来週から9月ありますけど、
そうですね、皆さん9月から
秋です、ね、9月からまたこのラジオを聞いていただければ、
たくさん用意して待ってます
から、そうですね、なんかプレゼントもあるかもしれませんね、はい、番組からということで、
そういうことですか。
さようなら、ごきげんよう、はいね、
どうもどうもありがとうございました。